北川。松村議長は、お生まれは堺とのことですが、羽曳野も長いので、魅力もよくわかっていらっしゃると思います。そんな羽曳野の魅力を発信するために、必要なことは何だと思われますか？松村。私は歴史資源や特産物を大きな魅力と感じていますが、観光となるとそこに住む私たちと訪れる方との間にはギャップが生じます。そのためにはまずターゲットごとの観光資源をルート化し、ファムトリップ、下見招待旅行などにより訪れる人のニーズを検証することが必要と考えます。国も広域的な取り組みを推奨していますし、広域的なツーリズムを組み立てることで、国の補助金を有利に使うこともできるのではないかと思います。何より重要なことは、誰もが羽曳野の魅力を外に発信できるよう、町の良さを知る必要があります。子どもたちにも、羽曳野学的な学習を実施し、市民一人一人が営業マンとして羽曳野を宣伝できればと願っています。北川。皆さんのお話を伺って、生活から観光、なりわいをどう生かしていくのか、ぶどう、ワイン、町並みなど、羽曳野の魅力をどんな形で具体的に作り出して発信していくのか、それぞれご提言、ご助言ください。吉川、先ほどから見ている羽曳野の古墳の点在する地図、こんなコンテンツになる地域図は他ではありえない。これを絵として売り出すのは思いのほかインパクトが強いと思います。あと、ベンチがあるとないとでは全然違う。来訪者が何もないところで立っていると近隣の方は違和感を抱くが、ベンチに座っていたらツーリズムで回ってはるんやとわかる。地元住民も座れるし交流できる。ベンチなら3平方メートルくらいの土地があれば設置できるかなと。歴史遺産という限りでは、昔の人の取り組みにしか過ぎず、住民に主体性がない。ところが、実は、近代土木遺産として、歴史街道が候補に上がっているんです。古代にできた道を守っている近代人の試みを評価しようとしている。祖父母の時代から今に至るまで、我らがずっと守ってきたということを誇りに思ってよいし、そんな捉え方があることも、市民の皆さんに知ってもらうことが重要ですね。森島、皆さんの話を聞いて、自分が思っていたより、この地域は多様であることが分かってきました。東高野街道や竹の内街道のかなり古い町並みは、実際に歩いてみてびっくりしました。普通の路地に、築100年以上するような建物が並んでいる。羽曳野市内の人と人との関わり合いの話、市民の方々はこれらをどれだけ知っているのかなと思います。私は産業遺産を研究していますが、産業観光というジャンルの一つで、ワイナリーの話なんかでワインの全体の過程が見られるようになるというのは興味深いこと。地形がブドウに向いているのはなぜかから始まり、創業者の苦労や完成品を誰が飲むかなどわかるといいなと。個別のワイナリーでやるのか、協力して地域でやるのか、どちらにしても面白いと思います。神林、羽曳野市や南河内ですと、やはり大阪市内からの日帰り観光かと思います。観光コースとしては、羽曳野市に加え、富田林市、河内長野市、堺市などを巡るのが良いのではないでしょうか。羽曳野市の強みは、やはり地ワインとブドウ畑かと思います。一方、古墳は観光客にどのように見ていただくかが課題と考えます。高所から見下ろすのが一番よく見えるのでしょうが、ビューポイントがあればと思いますね。坂口、過去に宅地開発などで壊されたりしている歴史遺産も多い中、堺から羽曳野の藤井寺で、これだけの古墳群が今も残っていることはすごいと思う。看板や案内板がベンチと一緒にあると、見た人それぞれの空想も膨らむ。住民の再認識にもつながる。竹の内街道にしても、ストーリーに合わせてエリアで組み合わせて連携するなど、 例えば峠を越えるということなら、太子町、葛城市などテーマを作ってやってみるのもいいと思います。いかに知ってもらうかが一番重要なので、観光局でも効果的な情報発信に努めています。当局の SNS などどんどん活用していただければと思います。松村、私たちは自然の恵みで育てられた果物や野菜、食肉など羽曳野だからこそ味わえる食べ物に囲まれています。でもこれは当たり前のことではないんですよね。訪れる人にその素晴らしさを知ってもらうため、それらに付加価値をつけながらブランド化させ、羽曳野の名を高めることも必要です。訪れた人に住んでみたいなぁと思ってもらえるような魅力の発信が人口減少対策にもつながり、羽曳野がにぎわい、町に活気がよみがえると考えます。北川、羽曳野市では交流人口の増加と地域経済の持続的発展をテーマに、昨年11月、観光プロモート戦略研究会を立ち上げました。羽曳野市の市政施行60周年を迎える平成30年度を目標に、今ある軽トラ市、駒ヶ谷地域、竹の内街道、ぶどう、ワインを一つのテーマに結んで、1年を通してシリーズで取り組むことで、羽曳野に行けばいつもこれがあるというものにしていきたいし、それが実現できると思っています。3つのワイナリーをめぐるワインウォークなどをぜひやりたいですね。今日ご提言いただいたお話を具体的な施策に生かしていきたいと思います。本日はありがとうございました。いろんな羽曳野門いかがですか？羽曳野さんのワイン、中村ワイン工房、アスカワイン株式会社、河内ワイン、3つのワイナリーそれぞれの良さをお楽しみください。6月から8月初旬まで楽しめるデラウェアはブドウ狩りで堪能。美容健康に20丸。木を見てイチジクとわかるのは羽曳野市民の証拠。